は自分たちだけで完結することができる上ではありません。キリストの教会は世に派遣されるためにこそ存在するのであります。ある先輩牧師が教会は傘に似ていると、そういうふうに言ったことを思い起こします。日曜日に教会堂に集まってくるとき、それは閉じられた傘に似ている。広げられていた傘が閉じられ、そこで緊張を緩め、神の御言で仲間と共に一休みするけれども、礼拝が終わればまた再びその傘は開かれ、一本一本の骨組みはそれぞれの定められた場所へと使わされていく。そこで福音の雨傘として人々を切るのであります。だからこの街道から出ていくとき、私たちは教会から離れていくのではなくて、教会として出ていくのだということができます。傘は開かれているときこそその存在目的を果たしていますように、教会も世におけるそれぞれの場所に散らされていくときに、まことに教会としての使命に生きているということができます。キリストが教会を作られたのは教会自身のためではないのです。世のための教会であります。で、そのことを改めて私たちが読み続けていますマタイによる福音書における主イエスのお言葉によれば、教会というのは飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれている群衆を見てお感じになった主の深い憐れみ、異形連を起こすような主の人間に対する憐れみに仕えるために、その主によって呼び集められた集団だということができます。収穫は多いが働き手は少ない。天の父よ、どうか働き手を起こしてください。弱り果て打ちひしがれている飼い主のいない羊のような世の人々のために、私と一緒になってその者たちのために働き、その者たちを立ち上がらせる、そんな助け手を起こしてください。その主イエスの祈りと願いによって弟子が召し出され、神により教会が生まれるのであります。だから私たち主の教会は自己目的のために存在するのではなく、飼い主のいない羊のような世の人間に向かって派遣されている存在です。神を失った悲惨の中にある世に向かって派遣されている集団です。その誕生の秘密は人間に対する主イエスの内臓をかきむしられるような憐れみであります。それを私たちは2回の主の日の礼拝において確認してきたのであります。ところがこの主イエスの憐れみに基づいて呼び出され、そして世に派遣されていこうとする弟子たちに向かって、主イエスは今日の箇所で携えていくべき福音の言葉とともに、その派遣先でどんな生活が待っているかの見通しをも語られました。16節以下です。私はあなた方を遣わす、それは狼の群れに羊を送り込むようなものだ。あなた方は地方法院に引き渡され、街道で鞭打たれる。私のために総督や王の前に引き出される。兄弟は兄弟を、父は子を死に追いやり、子は親に反抗して殺すだろう。また私のためにあなた方は全ての人に憎まれる。これがあなた方が今から派遣されていくその環境だと主はおっしゃるのです。これは教会を生み出した主イエスの憐れみの御心を まず聞いた者たちにとっては意外すぎる言葉のように思います。人間が弱りきって疲れきっている、飼い主のいない羊のように打ちひしがれている、その者たちに神が味方してくださることを告げなければならない。戦いを終わらせる平和を告げなければならない。教会を建てよう、教会を私の福音の技のために用いよう、そういう群衆のために建てられ送り出される弟子たちであるはずでした。ところが主イエスは飼い主のいない羊のような世のもとに教会をいよいよ送り出されようとされるとき、私があなた方を使わすのは狼の群れの中に羊を送り込むようなものだとおっしゃるのであります。まるで矛盾しているとも取れる言葉であります。私たちは弱り果てている羊のもとへと派遣されていくのか、それとも凶暴な狼のもとへと派遣されていくのか。ある説教者は矛盾したようなこの二つの世の姿をいつも見続けることの中にこそ、私たちがそのもとに使わされていく世の本当の姿が見えてくるのだと言いました。主が見つめておられる飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれている神の憐れみの対象である人間というのは、また凶暴な狼の姿をとってもいるということです。あなた方が派遣される場所で待ち受けているのは、よく警戒しなければならない狼のような人間なんだけれども、その狼である人間が私が深い憐れみを感じざるを得ない飼い主のいない羊である人間なんだ。この世が打ちひしがれている羊、誠の飼い主を求めている羊であることをはっきりと見抜くことができるのは、主イエス・キリストこの方だけなのであります。使わされる弟子たちに見えるのは、また事実世が弟子たちに向かってくる姿は凶暴な狼の姿だと言っても良いのかもしれません。だからある人は、今日私たちが読んでいる聖書箇所を読みながら面白いことを言いました。ここで主イエスが見ておられる人間っていうのは狼の皮をかぶった羊である人間なんだ、狼の皮をかぶった羊である人間だ。羊の皮をかぶった狼、それが本当の人間の姿なんだ。世の中を楽観的に考えない冷めた人も同じように言うでしょう。人間は、ごめんなさい、羊の皮を、普通世の中を楽観的に考えない、冷めた人っていうのは逆のことを言う。人間っていうのは羊の皮をかぶった狼である。どんな良さそうな人も一皮むけばその人間もまた狼の群れの一員であり、そして我々が羊としてこの世に赴くならば、たちまち食い殺されるような生き馬の目を抜く人間の社会、それが我々のリアルな姿だと言います。それだから蛇のように賢くならなければならない。蛇のように賢くなって狼たちの牙と爪の間をスルスルと通り抜けていかなければ、いくつ命があったって足りない。主イエスもまた能天気な楽観主義者ではないのであります。やがて十字架につかられつけられたこのお方は、誰よりも人間が獣のような存在であることをご存知のお方です。それゆえこの方もまた悲観主義者と同じように 蛇のような賢さ、人間が狼の姿をしていることをきちんとわきまえる冷静な目と賢さをその弟子たちに要求されるのであります。けれどもこのお方は同時に鳩のような素直さをも命じられるのであります。それは狼のように見える人間が本当は飼い主を失っている羊なんだという、その主イエスの眼差しを単純にまっすぐに信じて産むことがないようにとも私たちを励ますお方なのであります。狼の皮をかぶった羊である人間です。なぜ人間が狼の皮をかぶってしまうかといえば、まことの飼い主を失っているからであります。弱り果て打ちひしがれていて、このままでは滅びてしまうと思うから狼の皮をかぶるのであります。俺が俺の飼い主になってやるんだ、爪と牙を研いでなんとかこの世に羽ばたってやるんだ。特別な人間がそういう人間であるのではないと思います。今日の聖書箇所から少しの遡ったマタイによる福音書第10章1節1下を見れば、実に主イエスによって召し出された弟子たち自身がそのような狼の皮をかぶった羊であったことを想像することは難しいことではありません。十二弟子の一人に選ばれた徴税人のマタイ、罪人の代表格です。徴税人といえば今は暴力団のような人々と同じような人であったろうと、そういうふうに言われています。熱心党のシモン、彼は右翼です。国粋主義者であり、民族解放のためには武力放棄も辞さないという、そういう物騒な集団に属している人です。主イエスを裏切ったイスカリオテのユダ、彼もまた熱心党の関係者ではないかと推測する者もいます。またゼベダイの子ヤコブとヨハネ、この二人は別の箇所ではボアネウです、雷の子と呼ばれるような激しい気性の持ち主であったようであります。またシモン・ペトロも同じような激しさを持った人物であったと思います。主イエスに招かれた12人の弟子っていうのは多かれ少なかれそういう者たちでありました。現代に生きる私たちと同じように自分なりの牙と爪を持って世にはばかっていた者たちでありました。この人たちもまた狼の皮をかぶっていた羊だと言えると思います。徴税人は徴税人なりの、罪人は罪人なりの、漁師は漁師なりの、ファリサイ人はファリサイ人なりの牙と爪を持って世に何とか生きようとするのです。その武器によって人を威嚇し、そして時には切りつけるのであります。誠の飼い主がいないから、そうやって自分を守らなければ生きていけないと思い込んでしまっているのです。狼の皮をかぶらなければならない。けれどもその姿もまたどんなに強がって見えたとしても、それは本当は弱り果て打ちひしがれている無様な姿に他ならないのであります。主イエス・キリストというお方はこのような深さにおいて私たち人間を見ていてくださるのであります。弟子たちはこのように狼の皮をかぶった羊である人間のもとに使わされて参ります。そこで使命を果たすためには蛇のように賢く狼の牙と爪の間をスルスルと通り抜けていかなければならない。まともに当たれば怪我を負ってしまう。しかしだからといってまた飼い主のいない羊の悲惨であることを見落としてもならない。どんな人間もキリストの腹渡を揺り動かす神の憐れみの注がれるその人間であることを素直にまっすぐに見つめていなければなりません。人間に対するこの二つの見方をキリストの弟子たちは忘れてはなりません。そのどちらも見落としてはなりません。どちらかに偏れば たちまちそこで見えているのは生身の人間ではなくして幻想の人間を見ていることになるのです。この一筋縄にはいかない人間のもとに私たち教会は派遣されてまいります。誠の飼い主が来ると告げるためです。平和の挨拶を告げるためです。もう狼の皮はかぶらなくてもよい、この良い知らせを告げるためであります。ところがその時狼たちがキリストの弟子たちを捕らえるようなことが起こるというのです。人々の前に引き出されるようなことがあるというのです。それは私たちに縁遠いことではないかもしれません。私たちを侮辱しあざける者は今この時代は役人でもなければ政府でもないかもしれません。けれども私たちもまたキリスト者として狼の前に引き出されることがある。それは私たちの家族かもしれないし会社や学校の人かもしれません。その時はそこでそのような人に向かって語るようにと使わされているんです。そこで何を語ったらいいのか困惑することがあるでしょう。けれどもそこで私たちを侮辱し圧迫しようとする狼に向かって私たちが告げる言葉というのは神の全権大使を迫害する者への呪いの言葉ではなくてやはり平和の挨拶以外ではありえません。なぜならばキリストの弟子はこの自分を迫害する者もまた狼の皮をかぶった神の羊であることを見るようにと促されているからであります。ある書物に次のような話が紹介されていました。かつてイギリスで社会事業に尽くしたジョセフィン・バトラーという貴族の女性がいました。この人がある女性専用刑務所の付属の病院を訪ねたことがあったといいます。彼女はそこで看守たちの手にも医者の手にも負えない一人の病気の助手に出会いました。部屋の中はひどくごたごたでその人の心も同じように荒れきっていて病室の中で大きな声で叫んでいる。一人の牧師がその彼女のもとに使わされていろいろな話をしたのだけれども罵られるばかりなのでやむなくそこから立ち去るところ、そこにこのバトラーという女性が立ち会わせた。この光景を目の当たりにしたバトラーさんも一瞬たじろぎました。しかし彼女は意を決して私に何ができるかわからないけどやってみますと近づくと何事も非難することなくその枕をそっと直した。それからその女性の耳元でほんのわずかな言葉をかけた。するとこの女性は静かになって横になったというのです。それから数日の後バトラーさんに見取られながらこの女性は穏やかに息を引き取ったといいます。誰もが持て余していたその女性をどうやってなだめたのか、その耳元で一体何をささやいたのか、そういう問いが人々の心の中に生まれました。同じ言葉を自分が手に入れれば同じようにどんな人も穏やかにすることができるに違いない、ぜひ知りたい。その人々の問いに対してバトラーさんはこういうふうに答えたそうです。私は何を言ったか覚えていません。私も怖かった。無我夢中でした。しかしただ私はベッドに近づきながら一つのことだけを思っていました。この人のためにも主イエスは十字架について死んでくださったのだということ。何をどう言おうか心配する必要はない。聖霊がこの人のためにも主イエスは十字架について死んでくださったことを私たちに教えてくださるからであります。狼のような人々の中に飼い主を失っている羊を見ることを聖霊が教えてくださるからであります。 人々の前に引き出され、疑いと批判の眼差しを向けられる時でさえ、何をどう言おうかと心配する必要はありません。この人のためにも、キリストが死んでくださったという眼差しが、聖霊によって私たちに与えられる時、反発と非難のただ中にあっても、語るべき言葉っていうのは、おのずと与えられるのであり、その言葉とは、神の支配の到来、平和の挨拶を告げる言葉であり、その荒れ狂う狼をぎゅっと抱きしめるような言葉が与えられるはずだからです。そのために私たちは送り出されます。しかしそこでもう一つわきまえておくべきことがあります。使わされる私たちもまた狼としてではなく、羊として送り出されるんだということです。派遣先の人間に対してだけでなく、この私たち自身についても幻想を抱くことは許されません。主イエスはご自分の弟子たちを狼の中に送られる羊と例えられるのであります。私たちは羊として送り出されます。凶暴な狼になりきってしまっている飼い主を失った羊のもとには、もっと武装したものを送るべきだと普通私たちは思います。一筋縄にいかない相手を獲得するためには、より大きな力、それこそご自分の弟子たちをライオンとして主は送り出した方がいいのではないかと私たちは思います。けれども主イエスは今日の聖書箇所の直前において、主によって派遣されるものは金貨も銀貨も銅貨も持って行ってはならない、袋も下着も持って行ってはならない、杖も履物も持って行くなとお命じになられました。それこそ全ての武装を解いた上で弟子たちを使わすのであります。それは弟子たちという存在はありのままの羊として使わされていくということであると思います。まさに主イエスに出会い、まことの飼い主を得た者として、今まで自分が頼りにしてきた牙と爪を一切置いて、狼の皮を今は脱ぎ捨てた羊として使わされていくのであります。その羊にしか語ることのできない平和の挨拶であります。もしも私たちが武装してしまうならば、狼たちが自分の武装を解くこともなくなってしまうのであります。平和を告げるのは羊である私たちでなければなりません。牙と爪を置いた羊として生きることができるんだと伝えるためには、武装することはできません。世に先立って狼の皮を脱ぎ捨てさせていただいたありのままの羊のままでなければなりません。それは主イエスというお方が軍馬に乗って来られた方ではなくて、コロバに乗ってエルサレムに入場された方であるということとも重なることであると思います。明治の著名なキリスト者の一人である内村鑑三という人によって始められた無教会派の指導者の一人に、柳井原忠夫という方がかつていました。戦後、東京大学の総長までされた方であります。その柳井原先生が戦中、東大の教授であったときに、南京事件が起こりました。今は南京大虐殺として知られている事件であります。柳井原先生は、その事件が起きたとき、論文と講演で批判いたしました。国家の理想というのは平和と正義にあり、戦争によって弱者を虐げることではないと、そういうふうに言いました。またその一連の活動の中で神の国という講演をし、そこでこういうふうに語りました。今日は偽りの世において我々の核も愛したる日本の国の理想、あるいは理想を失った日本の葬りの席であります。私は怒ることも怒れません。泣くことも泣けません。 どうぞ皆さん、もし私の申したことがお分かりになったならば、日本の理想を生かすためにひとまずこの国を葬ってください。日本が本当に生きるためには、狼である日本は一度死ななければならないと、そういうふうに語りました。しかしこの言葉が原因となり、柳原忠夫という人は戦争が終わるまで全ての要職から追われることになってしまいました。日本の葬式を語ったために自分の葬式を挙げることになったと東大の同僚たちに噂されました。狼は柳原先生の言葉に我慢ができなかったのであります。柳原先生は当時のことを振り返りながら、あらゆる要職から追われ、当局のきつい監視下にあった自分は、まさに鳩のごとき単純と蛇のごとき知恵を必要としたと振り返って語っています。今日の聖書箇所を思い出しながら、その不遇の日々を生きられたのであります。社会的地位も名声も奪われて、売国奴として、まことに牙と爪を除かれた羊として生きることを現実に強いられたのであります。いや、キリストの者としてそれを自分で選ばざるを得なかったのだということもできると思います。主イエスというお方はご自分の弟子をライオンでも狼でもなく、何も持たない羊として使わされるのであります。全く狼の前には無力に見える羊でありますけれども、その羊にしか告げることのできない命の言葉があるのです。牙と爪を置かなければ、個人においても国家のレベルにおいても、人間が本当に人間らしく生きることはできない。その言葉によって迫害を受け、社会的に葬られるようにされながら、なおそう語らざるを得ませんでした。柳原先生はその不遇の時代、私の人生観という礼拝説教を、それこそ命がけである教会でされました。その要約が残されています。そんなに長い文章ではないので、ほぼ全文ここでご紹介したいと思います。柳原先生、こういうふうに語りました。私には明白な二つの自覚がある。一つは、私は罪人であって、キリストの十字架のもとに立たねば生きていけない人間であるということである。これは限りなきなく恥ずかしき自覚であるが、事実だからしょうがない。この自覚は、私をして世界の誰よりも謙遜に、誰よりも柔和たらしめずには置かない。私が十分謙遜ではなく、柔和ではないのは、この自覚が不徹底なのであって、そのこと自体が私の罪人であることの証拠である。これが大事な自覚。しかし、それにもかかわらず、私にはこれと全く相反したようなもう一つの自覚がある。それは、私は日本国の柱であって、私を倒す者は日本国を倒す者であるという自覚である。こういうことを言えば、人々は本当にどしがたき傲慢と傲慢な人間だと、私のことをのけものにするだろう。しかし、私は聖書の真理を把握する者として立つとき、この二つの自覚をのどちらも自ら払いのけようとしても、どうしてもこの二つの自覚が湧き上がってくるといいます。この二つの自覚は一見全然相反するものであるようだけれども、私においては共に真実だって言います。キリストに結ばれるとき、私は自分の罪を知る。 しかしキリストによって私の罪を許されたとき、私は日本第一の大人であることを、日本第一の人間であることを自覚するようになるんだ。私の人生はこの自覚の上に成り立っているんだ。すべての養殖を失ったありのままの羊となったとき、なおこのように語ることができました。私が下手な批評をするよりも、この言葉は各自味わっていただければ良い言葉だと思います。インターネットを引けば簡単にこの言葉が出てくるので、確かめることもできます。2つの自覚です。私は罪人であって、キリストの十字架のもとに立たねば生きていけない人間であるという自覚。また私は日本国の柱であって、私を倒す者は日本国を倒す者であるという自覚。矛盾するような自覚です。けれどもキリストにあって一つの自覚です。羊の自覚。けれども誠の飼い主に使わされていることを知る羊の自覚であります。ただの羊じゃないんです。誠の飼い主を得た羊なんです。飼い主がいるので、牙と爪を捨てても生きられるということを知った、新しい生き方をする羊、本当の人間らしい生き方をキリストから教わった羊であります。人間の狼の顔をかぶったままでは本当は生きていかれないんです。誠の飼い主を得た羊にしか果たせない使命があります。キリストに羊として派遣された者にしか告げることのできない良き知らせがあります。教会がどんなに弱く小さな存在に見えたとしても、私たちがキリスト者であるということが、この国にとって、この社会にとって一体どんな意味があるのかと思うときも、私たちはこの教会が倒れるならば日本の国が倒れてしまうんだ、そういう自覚に生きることが許されているのであります。それは私たちが非暴力の英雄になるというわけではありません。虚勢を捨てて単純にキリストが明らかにされた人間の真実の姿に生きるということでしかありません。それはもっと言うと、キリストの祝福だけに生かされる貧しいものであるということです。神に生かしていただくほかない幼子そのものとして生きるということであります。それゆえまた主はご自分の羊たちに告げてくださったのです。23節。一つの町で迫害されたときは他の町へ逃げていきなさい。はっきり言っておく、あなた方がイスラエルの町を回り終わらないうちに人の子は来る。羊はひとところに踏みとどまり、食いしばって耐える必要はありません。迫害されたら逃げていい。自分が最終責任者のように責任を負わなくったっていいんです。22節の私のためにあなた方は全ての人に憎まれるという言葉は、私のせいでとも訳しうる言葉だとも言います。それが23節の言葉と響き合っているんです。キリストが私のせいだ、私の責任だと言って、私たちの伝道の失敗、牧会の失敗をも引き受けてくださるというのです。腐らずにうじうじせずに、失敗は私に任せればいいじゃないか。あなたが伝道に失敗するたびに迫害を受け逃げ回っていても、私はそのあなたの後を追って責任を取って働くんだ。しかも逃げた先で伝道するあなたをやがて追い越して私は来るんだと、そういうふうにキリストはおっしゃってくださって、そしてそれこそが誠の飼い主を得て生きるということなのです。 主に先に連れ戻され、弟子として使わされた羊も、狼の皮をまだかぶったままの羊も、等しくこの誠の羊飼いによって生きうるようになるのです。自分の牙と爪ではなくて、この羊飼いが私たち人間を生かしてくださるのであります。狼の皮を着ないでも生きることができるのです。主が責任を取ってくださるからであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、私たちの心の奥深くにあるありのままの自分は決してこの世の中に受け入れられず生きていくことができないような貧しいものであるというそのようなかすかな自覚を私たちも持っております。けれどもそのような自覚を本当に明らかに心の中へとあらわにするのにはあまりにも恐ろしく、私たちはその心の闇をに蓋をして自分の牙と爪を研いで自分もまた一発のものだとこの世の中の中に肘を張って生きようとしております。けれども誠の飼い主であるあなたの到来をキリストが告げてくださり、もうあなたは一人ではないと私たちに告げてくださいました。あなたを生かすのはあなた自身ではなくあなたの父なる神だと教えてくださいました。そのことを伝えるためにどんなに私たちが生かすことをあなたが望んでおられるかをあなたは御子の十字架において教えてくださいました。私たちを愛し私たちを生かすために御子をさえ惜しまず与えてくださったあなたは御子の他に全てのものを与えないはずがない方であります。どうぞそのあなたに全てをお任せする信仰を改めて私たちの胸にお与えくださいますように、狼の皮をかぶらなければ生きてはいかれないと思い、それによって人を傷つけあなたを傷つけそしてまた自分を傷つけている者たちにどうぞこの平和の福音を告げることができますように、私たちに先出しまた私たちの後から来られ私たちを守り支えこの技に従事させてくださる主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。